び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学仕組み解明系領域准教授、そしてクリエイティブコラボレーションセンター AI ラボラボ長をお務めになっている渡辺真也先生にお話を伺います。渡辺先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず渡辺先生の専門分野についてお尋ねできますか？
専門はアルゴリズム、特に最適化に関してのアルゴリズムの研究を専門としていまして、まあ、例えば最適な道路ですね、札幌から室蘭に行くにはどういうルートで行けばいいですかっていう、その最適なルートであったりとか、まあこういう材料があるんだけども、どういう料理を作ればいいですかっていう、そのレシピを作ったりっていう、まあ条件が与えられた中で一番いい答えをどうやったら出せますかっていう、そういうアルゴリズムですね。どうやったら一番いい答えが出せるのかの手順をプログラム、コンピューターの力を使って開発するみたいな、そういうことをやってます。
私たちの生活のすぐそばにある、私たちもすでにもう普段の生活の中でよくよくお世話になっている、そういったことのプログラムだったり、その手順を見つけるっていうことの専門として研究していらっしゃるんですね。
その通りです。なので最適化はすごい身近な問題で、もうありとあらゆるところにあります。例えば工業製品を作るときは、強度、その強度を保ったままでできるだけ材料の使用量を少なく最小化したりであったりとか、もうそれこそありとあらゆるところですね。はい。
今日のこの放送を聞いたら、なんだかこれまでの生活や人生もよりよくいろいろ最適化できるんじゃないかと思って、ちょっと楽しみになってまいりました。そしてその専門は今アルゴリズム最適化と聞くと、ちょっと難しい話かもと思ったんですけれど、そのよりよくある材料を使ってそれをよりよくするという意味で考えると、非常に私たちの身近なところだとも感じます。そしてもう一つ、先ほど肩書きの中でご紹介させていただきました AI ラボのラボ長をお務めだということです。 AI、 最近とてもよく耳にする言葉なんですが、このまず AI ラボっていうものはどういうものなのか伺えますか？
もともとAI ラボができた時のラボ長は前任の岸上先生という方だったんですけれども、それを引き継ぐ形で今AI ラボのラボ長をやらせていただいているんですけれども、まあ人工知能ですね、最近流行りの深層学習であったりとか、それこそチャット GPT とか、なんかそういう最近応用的にも実用性が増してきた AI の技術を使って、で主に共同研究ですね、各企業との共同研究を、まあ、推進しているというか、その室高いろんなところと共同研究やってますけども、その一翼を、まあ、AI ラボが担ってるっていう形で、なのでいろんな企業と、まあ、いろんな、それこそテーマも様々な形で共同研究をさせていただいていると。はい。
具体的に言える範囲でどんなところとどんな共同研究をされているのかっていうのを伺ってもいいですか？
はい、本学と包括連携という形で、大学と企業がこうタッグを組むような形で関係を結んでいる企業様があるんですけど、具体的には日本製鋼所 M&E だったりとか、月島機械であったりとか、そういった企業との共同研究ですね。で、共同研究のテーマは各企業ごとでもう全然千差万別といいましょうか。日本製鋼所さんだったらやっぱり鉄鋼業というか、製造に関することだったりとか、月島機械さんであれば、水処理に関するテーマもあれば、今、専門としている最適化のシミュレーションに関してのテーマとかも幅広く、やってます。
言える範囲でちょっと一つずつ詳しく伺っていきたいと思っているんですけれども、今名前が出てきた企業もう室蘭にお住まいの方だったら必ず知っている日本製鋼所だったり、そしてこの室蘭に来てくださいました月島機械だったりということなんですけれども、具体的にはじゃあ例えば日本製鋼所とはどのようなことでこの共同研究をしていらっしゃるんですか。
今、あまり詳しく言えないので、ちょっと濁して言いますけども、はい、3つぐらいのテーマでさせていただいていて、例えば中の工場設備の処理っていうんですかね、要は鉄を溶かして塊にしてそれをこうガンガン叩いてその形にしてっていう一連のその処理をコンピューター上でシミュレーションできるようにして、そういうふうにすることで要はスケジュールが立てれるようになったりとか、最適なその電力量とか空気との酸化熱を使って鉄溶かしたりするんですけれども、必要な空気量っていうのを推定したりとか、そういうような研究もやっていますし、一点物、この辺新日鉄さんと多分違うところで、比較的その受注を受ける製品が特殊な形状っていうんですかね、その形を1万個作るみたいなんではなくて、一点一点の一点物が多いので、そういう新しい案件が来た時に、過去受けた案件とどれが一番似てるのかとか、新しい案件が来た時の、おおよその、こう、処理工程の見積もりを自動で出すようなものとか、そんなような日本製鋼所とはですね、はい、はい
はい、私先ほどまでお話を伺っていて、すごくこうコンピューターに任せておけば便利な答えが一発で出るみたいなようなイメージを持っておりましたけれども、先生の今のお話を伺うと、その最終的な答えを出してくれるのはコンピューターかもしれませんが、じゃあそれをどういうふうに例えば今のお話だと、受注したものが前と同じようなものがどれだけあるかっていうのを見つける。これはそこに着眼点をまず持たないと、その研究するきっかけにならないと思うんですけれど、そのあたりもすごくこう、そのコンピューターがあればできることではなくて、その人の着眼点だったり、共同研究する相手だったり、人がいて初めて動かす機械のそのきっかけが作れるものなんだなと思って、すごくなんだか、なんて言うんでしょう、人間と機械が支え合ってるっていうと変ですけれども、なんかそういう可能性を感じました。
どっちかっていうとそんな大層なあれではなくて今まで人が判断してやってたところをコンピューターに置き換えて、ある程度自動化ご判断してもらう。今どっちかというと人間がやってたところをコンピューターで代用できへんかいう、そういう視点での研究ですね。はい。
そうですか。ということは、どちらかというと、これまで工場とかで、本当職人さんたちがずっとこの自分たちの技術でやってきた。はい、でもそれって数値化にはなかなかできなくて、っていうものを、より、多くの方がわかりやすく、これくらいっていうのが、そういったものを数値化するっていうところも、この先生の研究の一つになるんですね。
その意味で、なんか面白いというか、人間が今までやってた判断で結構曖昧というか、定量化が難しいっていうんですかね、その裏には深い考えがあるのかもしれないけども、感覚でこうやっているところを、どうやってコンピューター上で、実現しましょうかっていうところが多分難しくて、面白い。なので背景知識であったりとか、隠された知識というか、例えばなんか人間がそのある食べ物が好きだと言った時に、なんで好きかっていうのをうまく説明できるかというとちょっと難しかったりすると思うんですよね。でもそこには多分理由があって、自分の甘みとか酸味とかの好みとちょうど実は合ってるから美味しいと。でも自分では分かってない、分かってないというか、感覚はそう感じるんだけども、だからそういうのをいかに吸い出して、コンピューターで再現できるようにするかっていうところが面白いんじゃないですかね。はい。
私、美味しいって思うことに、 それが自分の中での甘み、酸っぱみとか、そんなことを確かに考えながら、意識しながら、美味しいって思ってたわけじゃなかったんだなっていうのを、でもそれって厳密には自分の中のそういう細かい、いろんな、ちょっとした酸っぱみが好きとかっていうものを、ああ、そうか、そう分析すると、そういうことがより具体的に分かっていくのかというふうに、今、気づかされました。面白いですね。
はい。なので、結局、大事になるのはもう人の判断をどうやってコンピューターの方で模擬するようにできるかって、結局こうヒアリングしたりとか、なんかこう合ってますかっていう、なんて言うんでしょうね、やり取りであったりとか、まあなんか、まあ結局最後その人ですよね、その人の頭の中身をどうやってこう実現できるだろうかっていう、はい。
すごいコンピューターを相手にしてますけれど、本当にでも究極は人っていうのが、すごく先生の言葉からこう聞くと、より一瞬矛盾してそうなんですけれども、あそこがつながってるんだなっていうふうにとても感じています。今日本製鋼所からの話題でいろいろとちょっとお話を伺わせていただきましたが、先ほど月島機械という会社とも共同研究されていると伺いました。こちらではどんな内容なんでしょうか。
月島機械とも、またこれも細かい話は、言えなかったり、はい、するので、ちょっとぼやっとした言い方で言うと、下水処理施設の内部では、まあ、いろんな、なんて言うんでしょうね、水をきれいにするために、細菌っていうか、菌を、に、空気を送ってですね、そういうのを末期処理っていうんですけども、菌に元気になってもらって、で、最後こう、海に流すときに、やっぱりリンが大事で、ある程度リンの濃度とかが高いと、いわゆる水質汚染になってしまうので、ある基準以下になるように薬を入れて中和したりするんですけども、それを今人間が判断して、人間がこうどれぐらい薬を入れたりとか、罰金量をっていう、そういうのをなんとかこう自動化ですね、はい、コンピューターの方で自動化できないかっていうようなテーマであったりとか、まあ、その他で言うと、月島機械いろんな下水処理に関わる、製品も、大型の製品も作ってらっしゃって、その製品の最適な設計ですね、に関わる、まあ、これはコンピューターシミュレーションの研究なんですけども、っていうものであったりとか、いろいろですね、はい。
さっき日本製鋼所は、まあ、この本当に工場の中の金属だったり、そういうものについてもお話を伺いましたが、月島機械は水なんですね。はい。で、ただその水なんですけれども、やはりこの人間が人間のこのさじ加減というとあれですけれど、で、行ってきたものをやはりどうしたらっていうのをより細かくコンピューター、数字で見えるようにっていうところだったり、人間のその行動を数値化するっていうのが、この AI の研究の中で本当に大きなポイントなんだなというのを感じています。で、一方で、ここまで割と工場のお話を伺ってきたんですが、もう一つ、ちょっと経路が変わって、トマトに関する共同研究をされているとも伺いました。これどういうものなんでしょう？
これもですね、ちょっと企業名というか、対象名あえて、ぼやかして、言わせていただくんですけども、いわゆる工場トマトっていうんですかね、施設栽培のでっかい、こう、体育館何個分みたいな、ガラス栽培の、よく最近 CM とかでも、なんか、ガラス張りの野菜、ですね。まあ、トマトだったり、葉物だったり、いろいろあるんですけども、それの、自動制御に AI の力を使って、というテーマに取り組んでやっていっています。で、具体的には、例えば、ある程度先、2週間とか1ヶ月先にどれぐらいの収量が見込めますかっていう収量予測の研究であったりとか、あとは動画というか撮影した情報から今どれぐらい葉っぱがついているのか、どれぐらい実っこがついているのかっていう、その植物の状態を画像の方から推定する、これフェノタイピングっていうんですけども、そういうような研究も、 まあ、僕だけじゃなくてポストドクの方であったりとか他の、AI ラボのメンバーと、まあ、協力しながらやってるような感じです。
先生、突然ですが、はい、私農家の娘なんです。
あ、そうなんですね。
はい。で、父や母が天候だったり突然来る、まあ、普段の日照りや雨の少なさもそうですけれども、突然来る台風だったり、いろいろなところで思ってたように収穫ができなかったり、それによって本当に苦しい思いをしているっていうのは、まあ、うちの両親以外にも周りの農家の方でもいろいろ見てきたんですけれども、今の先生の技術とお話があると、そういうなんか人間としてはできることを全部やったのに収穫が全くできなかったっていう、そういうリスクがすごく減らせるんじゃないかなって思いました。
多分期待されてるほどのところまでは今全然いけてないんですけど、工場トマトのいいところってある程度人間が制御できるっていうかコントロールできるんですね。ただ日の光ですね、日射とかいくつか、あとは温度にしても加温はできても冷房はできなかったりとか、ある程度その不自由さはあるにしても、いわゆる露地栽培の外でやっている植物よりは管理しやすい環境の中で、ただですね、これもまた辛いところなんですけども、露地栽培に比べてやっぱりガラスの施設等でお金がかかるというか、ある程度コストがかかるので、安定して失敗せずに育てる必要があって、まあ、そこがものすごく難しいというか、はい。あと、やっぱり、それ専用の、育てる方のことをグロワーというんですけども、そのグロワーの方の、ある程度腕に依存してしまうところもあったりして、まあ、その辺を、まあ、グロワーの方の手助けっていうんですかね、実は農園の情報って、状況ってこうなってますよ、みたいな、体育館ぐらい広い農園ですから、やっぱりなかなか全体を把握っていうのが難しい中で、グロワーの方に、まあ、有用な情報っていうんですかね、を提供できる仕組みを作ったりみたいな、そんな感じのこともやってます。はい。
もう、コンピューターに任せておけば万事 OK ではなくて、やっぱりそこはグロワーって言うんですね。はい、その農園を見てくださる、まあ、育ててくださる方たちがいて、その方たちからの情報を得たり、それで、また先生がプログラムというか、その AI を使って、収量を見たり、こういうふうにしたらリスクが少なく収穫までいけるかっていうのを導き出したり、分かってるんですね。
そうですね。まあ、把握できなかった。なかなかこう、正確に体育館より広い、農園の全体的な状況を把握って、やっぱむちゃくちゃ難しいんですよね。で、それが、ある程度、100点ではないんだけども、ある程度できるようになったりとか、あとやっぱり、どれくらいその未来で、収穫できるかって結構重要なんですよね。実際のスーパーとの契約のとも絡んでくるので、よくお分かりになるかなと思いますけれども、はい。なので、まあ、その辺を、まあ、AI とか最近の技術を使って精度を上げるっていうんですかね。はい。っていうことをやってる感じですね。はい。
すごく助かるなという思いと、あとその、精度を上げるっていうお話がありましたが、そもそも今、まあ、人口も減っておりますし、農家になろうとする、なり手自体がすごく少なくなっている中で、露地物ので作る野菜ももちろんいいんですけれども、それがなかなか継続的に同じ、例えば分量を収めるっていうことが、なかなか外で、うちの父母で言うともう70を超えているような人たちがやっていく中で、しんどい中で、そういったそのガラス張りの中ででも、非常に効率的に、そして定期的に、同じものを出せるっていうのは、これは本当今後の何て言うんでしょう、北海道のというか日本の食を大きく支えるものなんじゃないかなと思いながらお話を伺いました。で、ここまで工場の話ですとか、まあ、工場の中で作るトマト、農業の部分のお話などを伺ってきましたが、私たち市民のすぐそばに関することも先生共同研究で行ってらっしゃるそうですね。
はい、あの室蘭市 の, あの環境課の方と協力しながら、あのゴミステーションの、ま、ゴミの収集に関しての最適な経路の算出であったりとか、仮にゴミステーションをこういうふうにあの集約するとこれだけ経路が短くなるよというような、仮ですけどもそういうシミュレーションの結果を出して、まあ、将来ですね、まあ、どうしてもそのゴミ収集業者の方にお支払いする金額をそんなに増やせない状況の中で、あのよりその収集業者の方にとって負担が少なくなるような形っていうのはどういう形があるのかなっていうのをコンピューターのシミュレーションの結果で案を示すような、はい、そういう形で協力させていただいているという感じですね。はい、
どうしても生活していると生きているとゴミが必ず出てきて、室蘭にはゴミステーション、私の家の近くにもあるんですけれども、で、そういったゴミステーションを回ってゴミを集めてくださっている車、人の姿は私もよくお見かけしますが、それがその経路だったり、どういうふうにするとその負担が少なくっていう、もうまさにこれからの室蘭のことについても、先生のこの共同研究のその AI などを駆使する中で、実際に、ま、いくつかそういった選択肢をという形だと思うんですけれど提案されているっていうのは、もしかしたら今後私たちのところに来るゴミ収集車は先生のその AI のもとこのルートで来てくれたものに、
まだそこまで、
これからですね、
そこまで全然、はい、ただ結構難しくて、ゴミの収集経路も結局お話を伺うと、はい、もうある程度決まっていると、うん、なんでかというと変えると市民の方の苦情が出たりとかあって、うん、案外自由度が狭いっていうんですかね。で今我々シミュレーション屋さんは好き勝手ある程度やってるんですけど、じゃあ実際にゴミステーションを集約して移動させるとなると、うん、やっぱり地域のその付近にお住まいの方のご意向というんですかね、うん、っていうのもあって、本当はそのあんまり自由度がそんなにはない中で、でも仮にもしこういうことができたらこんだけ距離が短くなるよとか、これだけその集める負担が減りますよっていうのを示すことには意味があると思っているので、そういう形で一つの仮のエビデンスっていうんですかね、証拠としてこう協力させてもらってる、はい、感じですね。
この間私室蘭市の方から聞きました。人口は減ってるのにゴミステーションは増えてるんだっていう、どうしてって思うんですけれども、まあ、その時にその理由も聞いたのでここでは詳しくはお伝えしませんが、そういう状況の中で人は減ってる、働き手も減る、でも負担は増えるという状況をそのままでもう何とかはならなくなる未来が多分近くまで来ていて、でもちろんそのね、少し遠くなったり逆に目の前は困るっていう人もいるかもしれませんけれども、いろいろなその提案を渡辺先生をはじめAI を駆使した形だったりシミュレーションを出してくださるので、市民としてはこれはあくまで渡辺先生のというよりも私が一市民としての思いですけれども、長くこの街で快適に暮らすためにはそういったものをぜひ学ぼう、知ろうって思うようなそういった方が増えてくれると嬉しいなと個人的に感じました。今回この渡辺先生からは AI に関する共同研究のお話でいくつもこんなことをやってるんだっていうのを教えてもらって、すごく私たちの生活で私たちが問題点と感じていなかったところに着目して、それをどうしたらどんな方法があってっていうものをこうやって AI で提案してくださっている方がいるんだなっていうことに、私はすごくこれからの生活が楽しみにというかなるなと思いながらお話を伺わせていただきました。最後に渡辺先生の今後のご自身の個人的なことでも、そして研究を通してでも構いません、今後の展望をお聞かせください。
はい、全く偉そうなことは何一つなくてですね、 まあ、基本は今世の中の役に立ちたい、やっぱり工学部工学系なので世の中の役に立ってなんぼっていうかっていうところがありますので、企業との共同研究、まあ、市役所との共同研究とかも含めて、僕たちの持っている、我々の持っている技術で何か役に立ちたいは思ってます、
はい、
それは続けていきたいと思う一方で、やっぱりもっと大きなイノベーションというか、もっと大きな技術っていうか、でやっぱり共同研究を積み重ねていく中で新しい課題とか、そこまでたどり着けたから見えてくるもう一つ上の問題とかっていうところにチャレンジして、まあこうもうちょっとこうアカデミックのところでもおおと言われるような成果が出せればいいなと思いながら、ただちょっと難しいんですね、今若干何でも屋になりすぎているというか何でもかんでもやりすぎ、今日のお話の中でもむちゃくちゃ広かったと思うんですね、むちゃくちゃ広かったと思うんですね。でこれがいいのかと、これがその本当にいいのかというのを日々悩みながら、まあ、ただ悩みながら研究することに意味があるのかなというふうにもう思いながらですね、精進し続けていきたいと、はい、思います。
なんだか最後は先生のこの心の奥底といいますか、哲学の部分についても伺ったような気がします。やっぱりこうご自身の心を分析するのも上手なんじゃないかと。
いやいや、逆です、逆です。もう辛くて辛くて、もう、いや、本当に冗談ではなくて、最近深層心理学の本も結構、河合駿とかですね、アドラーとか、ああいう本ばっかり読んで、こう、自分の心と向き合ってます。はい。
向き合うきっかけをちゃんと自分で見つけられてるのも素晴らしいことだと思います。ぜひこの地域 AI ってなんかすごくテレビの向こう側だったり、でも私たちの生活の中でも近いところにもあったりもしますが、こんなふうにその AI を用いてこれからの会社だったり、それから生活だったりっていうもののシミュレーションを出すっていうことで、今後の未来に貢献してくださろうとする方がいらっしゃることを、ぜひ地域の皆さんにも知っていただければと思います。今回は室蘭工業大学仕組み解明系領域准教授、そしてクリエイティブコラボレーションセンター AI ラボラボ長の渡辺真也先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、お話の中で出てきた月島機械は現在は特殊会社体制に移行して、社名は月島ホールディングスになっています。